横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育指導課の後藤です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、郷土学習教材横手大好きについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は大森小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは大森小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは大森小学校芦沢恒人先生です。それではどうぞ。
大森小学校の芦沢恒人と申します。現在は大仙市から通っていますけれども、生まれも育ちも大森町です。ですから地元の子どもたちと一緒に勉強していることになります。
趣味や特技などはありますか？
自分ではもうやることはできないんですけれども、スポーツを見ることが好きです。特に子どもたちがスポーツとかやっているとつい応援に行きたくなります。
趣味はスポーツ観戦なんですね。ずっと生まれも育ちも大森町ということなんですが、大森町のいいところを教えてもらえますか？
大森町は福祉の町で、お年寄りの方々にも温かい町だなというふうに思っていますし、自然もこのようにすごく豊かなところですので、私はこの大森町が大好きです。
先生になろうと思ったきっかけなどはあったんですか？
小さい頃からなんとなく先生になるのかなというふうに思っていたんですけれども、はっきりと先生になるって決めたのは大学生の時の教育実習で、小学校1年生の子どもたちを担当させていただいたんですけれども、お別れの会の時に子どもたちがこうガーって泣いてるのを見て、あ、やっぱり私はこの仕事を絶対やりたいなというふうに強く思うようになりました。
先生になって何年ぐらい経つんでしょうか。
今年で30年目でしょうかね。はい、だと思います。
大きな節目ですよね。今は研究主任ということなんですが、授業で工夫している点をぜひお聞かせください、はい。
私個人の工夫というよりも本校の工夫ということで紹介させてください。本校の研究主題の副題が子どもを本気にさせる授業作りという副題を設けています。特に本校では導入の部分で子どもたちにあれとかなぜとか、それからあこんな風になりたいとか、こういうのが作れるようになりたいとか、そういう願いを持たせたり問いを持たせたりするような導入ができるように工夫しています。また子どもたちがここまでは分かったけどここからはどうなんだろうという新たな問いを発して次の勉強につなげるということも大事にしています。
先生の座右の銘ですとか大切にしていることは何でしょう。
座右の銘とは言えないかもしれませんけれども、好きな言葉としては、一期一会という言葉が好きです。今この時をとかこの一瞬をとか、あるいはこの出会いを大事にして、やっていきたいなというふうに思っています。
最後に子どもたちへ芦澤先生からメッセージをお願いします。
はい、苦手だからやらないとか、嫌いだからチャレンジしないとか、そういうことを考えていると何も前に進まないと思います。苦手なこととか得意なことに関わらず、いろんなことに挑戦して、自分を磨いていってほしいなというふうに思います。自分の可能性を広げるのは自分ですので、いろんなことに挑戦して自分のいいところを見つけていってほしいなと思います。
ここまで横手市立大森小学校研究主任の芦澤先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは大森小学校芦澤恒人先生でした。
BOE チャンネル、Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。ここからは共同学習教材横手大好きについてご紹介します。お話を伺うのは横手市教育委員会生涯学習課の高橋淳さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに横手大好きがどんな教材なのか教えてください。
はい、今目の前にすっごく美味しそうな横手焼きそばの写真がドーンと表紙に載ってる横手大好きという本があるんですが、横手大好きとそれから横手を学ぶ郷土学と書いてあります。この本のご紹介を今日はさせていただきたいと思います。
この横手大好きっていつ頃からできたんですか。
そうですね、私たちの住んでる横手市、今から15年前に、大きく新しい横手市になりました。で合併してから10年ぐらい経ってからの平成27年に新しいふるさとになった横手をもっとよく知ってもらおうということで郷土学習が始まりました。はい、そのテキストとして横手大好き作られたものなんですね。で平成28年に完成をいたしまして、市内全部の小中学校とそれから先生方に渡るように学校にお願いしてあります。
この横手大好きの特徴を教えてください。
そうですね、まずは横手が大好きになるように横手のびっくりだとかすごいところたくさん書いてありますね。まあ手に取ってご覧いただくと分かるんですが、全部のページがカラーなんですね。それと全部の漢字に振り仮名を振ってあります。ひらがなが読めれば全部読めるということになるわけですね。それで小学校の1年生から中学校の3年生まで、使えるようにいろんな工夫がしてあります。で今までにないような工夫も実は取り入れてあって、パッとこう開くとですね、両側のページで一つの話題になるように作ってあるんですが、広げても真ん中で割れたり切れたりしないんですね。で特別な作り方なんですね。 で広げたまま先生のお話を聞いたり、それからこのままコピーもしやすいですよね。で喉っていうんですが、この真ん中のところギリギリまでいろんなことが書き込んであるんですね。絵とか写真も入ります。まあ、ぜひ好きなところから読んでいってほしいというふうに思います。
確かに真ん中で綺麗にパカッと割れて見えない、真ん中が見づらいっていうことがないですね。
そうですね。
こんな工夫があったなんてびっくりですね。この横手大好き、学校でどのように活用してほしいなどありますか？
どんな風にでも本当に自由に使っていただいて全く構わないんですが、例えば小学生ですと一つの項目に横手大好きカルタっていうのがついてるんですね。1年生でも読めるし分かりますよね。でこれをコピーして実は遊んでみました。いけますね、全然いいですね。で自分で絵を描いて、別の絵を描いて遊んでみるというのでもいいですし、まあ、学年が少し上がると、自由研究とかそれから総合的な学習のテーマになる項目があちこちに実は散りばめてあるんですね。でこの本から横手を紹介するパンフレットを作っちゃったっていう学校もありまして、修学旅行の時東京の方に巻いたりしたというようなこともあるようです。まあ、近所の面白そうなところにこれを持って出かけてみるという手もあるんじゃないでしょうか。はい、で中学生になるともっと詳しく知りたいって子が実は多くて、QR コードが埋めてあるんですね。 QR コードが埋めてあって、タブレットとかスマホで動画とかそれから写真を読み出せます。でどんどん学習を深めていけるという手にしてありますね。で大人の皆さんにも実は読んでいただきたいということで、実は知らなかった横手が割とここに小学生中学生向けとはいえとても書いてあるというような感じがするのではないかというふうに思います。ぜひ大人の方も横手も大好きになっていただくためにご覧いただきたいですね。
本当にこう知らなかった歴史ですとか名産ですとかがずらっと分かりやすく載ってますね。
そうですね、意外と知らなかったですね。調べて私もようやく分かったという、これすごいじゃないかということが結構あるので、びっくりですね。
子どもたちからの評判ってどうですか？
はい、同じこの郷土学習の一つとして子ども歌舞伎の上演6年目になるんですが、延べ130人の子どもたちと仲良しになった中で、その子たちにどうだい横手大好き使ってみてどう思うっていうふうに聞いてみたことがあるんですよね。そしたら大体はですね、あの絵が変とかですね振り仮名ってここになかったとかですね、突っ込んでくるんですよね。決して簡単には褒めてくれないんですけれども、指摘は鋭いしよく読んでるし見てるなっていうふうには思いました。まあ、結構評判悪くはないのかなっていうふうに、まあ、思ったぐらいですね。
この横手大好きから子どもたちにはどんなことを学んでほしいとお考えですか？
そうですね、横手にはびっくりすることがいっぱいある、驚くことがあるんですけど、まずそんなあれこれをまずは知ってほしいですよね。知ったらどうしてなんだろうっていうふうに考えてみるっていうのも面白いんですよ。そして、まあ、ネットで調べたり本を読んだり人に聞いたりして、よく深く学んでみる、まあ、そこら辺まで行くと もう大成功だとは思うんですが、さらにですね、興味を惹かれるものをやってみるっていう手があるんですね。例えば書いてある踊り、伝統芸能を習ってみる、それから、お祭りに参加してみる、でやってみるっていうのがとってもいい次のステップかなっていうふうに思います。まあ、詳しくなったら横手のことをよその人やお友達に、まあ、紹介できる、発信できる、まあ、そこまでいくと横手大好きの目標は、まあ、達成されたかなっていうふうに思いますね。この本からどんどん広がっていく横手大好きであってほしい、そんな風に思っています。
今でも十分素晴らしいんですけれども、この後何か進化する予定などはあるんですか？
そうですね、横手大好き、まずは大好きになってもらうための入り口ですので、いつもそばに置いてほしいなっていう風には思っているんですが、本の形では、載ってる、まあ、数字とかデータがちょっと古くなったりする可能性がありますよね。でそれを防ぐために改訂版を、今年度かけて作っています。でその後なんですが、今度タブレットが配給されるというような状況の中で、この一つ一つのページをタブレットに取り込んで必要なところだけ持ち歩けるというような、そういう仕掛けも実は今度考えてるんですね。ですから自分の好きなページ、自分の必要なページをすぐ読み出せる、手元に置いておけるっていうような横手大好きに進化していくかもしれません。
無限の の可能性が広がってますね。
そうですね、これから横手で暮らす皆さんも、いつかは横手を離れてしまうという皆さんも、横手大好きっ子のつながりの中で、まあ、一緒になっていけるといいなと、ぜひ活用してほしいですね。
はい、お子様だけでなく大人の方もぜひ手に取ってご覧になってみてください。ちなみに横手大好き、市内の小中学生は全員持ってるんですよね。
そうですね、はい、
大人が読みたいという時はどうすればいいですか。
市内の主な本屋さんで、注文をしていただけると、横手の文化財という本とセットで、販売していますので、ぜひお買い求めいただければと思います。
横手 BOE チャンネル、ここまで共同学習教材横手大好きについてご紹介しました。お話は横手市教育委員会障害学習課の高橋淳さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第5期の講座振替予定日は9月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。